なかなかその、今、森谷先生おっしゃいましたけれども、中学を卒業するの受験をする時点で、やっぱりまず高専を選択するということも一つの、こう普通の高校に行って大学に行くのか、それとも高専に行くのかというところで一つ選択があるわけですが、まだまだわからない中で、なんとなくとか親が随分勧めるからとかいろいろあって、それが入ってみて自分でこう次の選択が決められるという1年間って大きいです。成長後もありそうですね、1年間の成長っていうのも。
ありますね。まあ、やっぱり、元がこう今からやるぞっていう気に満ちはいるんですけど、吸収も早いですし、でその頃にはもう昔よりもやっぱり将来のことを考える時間と教育がやっぱりありますので、キャリア教育、本校今年度から総合学生支援センターというセンターが発足しまして、まあ、その中には3つの、支援の柱ですね。キャリア教育、学習支援、学生相談ということで、将来のこと、進路のことだったり、学習の悩み、心の悩みっていうその支援をするんですが、特にこのキャリア教育っていう意味で、やっぱり高専に来るっていうことは技術者の道を歩むと決めたと。まあ、それ以外ももちろんあるんですが、ということはこういうように勉強していく、将来はこういう道が開けてるんだってことを示しながら、学生自身にこう、学習してもらって選択してもらうっていう、そのキャリア教育が充実してますし、これからもしていこうと思ってるんですが、そういった意味でやっぱり学生も将来そのためにはじゃあ何をしなきゃいけないか、この学科とこの学科ではやっぱり将来に向けて多少やることも変わってきますので、心構えも違うし、ここのいるんだったらこの能力が身につけようとかっていうふうに変わってきますから、そういったことも学びながらですね、やって学科に行きます。で、今からもっとそれが細分化というか、その変わってきますので、今まではある意味横一列のようなところだったんですけど、もうここからは特化していく形になりますので、その道で育ってほしいなとは思ってます。
逆に言うと、こう方向性がこうこの段階で絞っていけば、深く学問をするにあたってはこう目指すものが見えてきてやりやすいという
そうです
か。
ね。やっぱり今時期のこの15から、高専では15から20歳までの5年間をと、まあ、専攻科含めては22までですが、ということでやるんですが、やっぱり吸収力は違います
そう、
の
そう、
で、
抜群の時期にね、そうやってきめ細かな指導があるわけですが、専攻科、これは5年間終えて、さらにもう少し専門的な学びをしたいという方々が研究するという。
そうです。2年間ありまして、まあ、終わる頃は22なので、大学と同じなんですね。で、その学位も、学士、準学士っていうところから学士になりますので、準学士は5年間で、大学行くと学士なんですが、っていうので大学と同じその学士の学位になりますので、そういうことを学ぶと。
あとは5年間終わって、あるいは、3年間で大学へスライドしたりとか、そういう移動していく方々もいらっしゃるんですか？
3からのスライドはゼロではないんですが、基本的には5年間一
5
旦
年
教
間
育
行っ
なの
て。
で、やっぱり5年間である程度我々の目指すとこまで行った後に、大学の3年ですね。
大学の3年
本
に、
校の3年からではなく
な
て、う
るほ
ちの
ど。
5年から大学の3年に編入する。で、専攻科から大学院
な
に
るほ
行くっ
ど。
ていう形が、あります。
さあ、意欲を持って来てる方々に、先生方はもう誠心誠意全力投入して指導なさるわけですけども、森谷先生ご自身の研究について少しお伺いします。で、名刺の裏にはですね、例えばこんな仕事をしていますというふうにきちっと書いてあるんですが、生体情報計測と解析という、ただ聞いただけではわからない これはどんなことですか？
失礼しました。生体情報計測といってもいろんな生体情報があるんですが、まあ、私たちの研究室は主に心拍数であったり、身体加速度であったり、あと今、最近3機関連携、まあ、これ後で時間があれば説明したいんですが、ということで始めさせていただいている脳波ですね。これらを計測して、それを何らかの制御だったり、何らかの、産業機器に役立てようということで、まずどうやって計測するのかっていうシステムの開発だったり、それを取ったことでどんなふうに応用できるのかですね。まあ、簡単に言うと、嬉しい嬉しくないの時で脳波が違うというのは有名ですよね。では、嬉しい時に脳波っていうのを使って何かの機器の制御できないかとか、そういったことを考えていくと。
それからストレスに関する基礎研究というこのあたり皆さん、はい、こう大変注目を浴びそうな、はい、
あの目指しているのが、その性的ストレスということで、例えば、体が疲れたりなんとかっていうのは分かりやすいと思うんですね。でも例えば心がすごいプレッシャーを受けてるのっていうのは表には見えないかもしれない。それを心拍数だったり脳波だったりで定量化することができれば、例えばですけどものすごい動いて、運動してる例えば学生がの身体的なストレスと、動いてはいないけどもずっとこう勉強とか難しいことを考えてる学生の心的心のストレスは決して違わない、それはイコールって言ってもいいだろうということで、でもそういったものは評価されにくい。だから仕事をしていく上でも実はすごい辛い思いしてるっていう人がいたとしてもそれは数字になりにくいので、うん、それをなんとか定量化できませんかっていうことを考えています。
あるある。無駄に動いていようとも動いてる人はなんか一生懸命みたいに見えて、ずっと考えてる人は何も考えてないみたいに見えてという、なかなかこの目に見えないものを数値化したり評価するというのになかなか慣れていない方たちが多いですよね。
はい、やっぱり定量化は難しいですね。
なるほどね。はい、それからもう一つ赤字で書かれているのが高齢者 QOL 向上のための介助機器の製作という、はい、これあたりは大変注目を浴びそうな研究です
が、はい、QOL っていうのはクオリティオブライフのことで、まあ、生活の質ということなんですね。でこの生活の質っていうのはもちろん個人によって何を重視するかっていうことで変わってくると思うんです。で今までやってたことができないからできるようになりたいとか、もっとこういうことをやりたいとかいろいろあると思うんですが、まあ、これ今高齢者とはこれ文章を書いてるんですが、まあ高齢者に限ったことではないんですが、
障害になはい、お持ちの方ですとかいろんな方がいらっしゃる、
どうサポートするか、はい、ということで本校新学科の中で、医療移行連携という分野を強化して進めていこうということで、こういうロボットといっても介護ロボットをやっている先生だったりとか、はい、こういう私みたいに生体情報を扱っている先生とか、モーションキャプチャーというかその人の動きですよね、そういうのをやっている先生とかがいますので、その辺でこう一つの集団というかチームを組んで、こういったその困っている人たちをどうサポートするのか、
皆さんも身近にそういう方がいらっしゃるかと思うんですが、在宅看護のための監視ロボットの製作、あるいはこれですね、薬の飲み忘れ防止装置の開発などなどという、はい、これはね本当にね薬飲み忘れちゃうんですよね。
はい、これ実はですね市内の高齢者介護施設の方から、はい、やっぱりこういう事例があるって伺ったんですね。でその場合は飲み忘れがやっぱりあるっていうのと、飲ます忘れはもっとあってはいけない、もともとそんな多いわけではないと思うんですけども、その時にその絶対に人が関わるのは間違いないんですが、機械としてサポートできればなおいいと。で機械があるからといって人間が注意しなくていいってわけでは決してないんですが、それをさらに完璧なものにするために我々が役立てればいいなというふうにして思っています。